こんにちは、門垣俊子です。毎週水曜日に配信しております三田警察オンラインの時間です。今日は三田警察署交通課の江川さん、お電話でお待ちいただいてます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署交通課の江川です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この9月から三田警察署で勤務しています、
は
い、
そうですか。
はい、9月半ばに高速道路交通警察隊から移動してきまして、
はい、
今で2週間ほど勤務しています。
あ、そうなんですね。
はい、
こちらでの様子はいかがですか。
はい、三田市は空気がきれいで、人と話をしていても優しい方が多いなと感じています。
そうですか。
はい、これからも三田市内の交通安全のため頑張っていきたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。今日お世話になります。
はい、よろしくお願いします。
ではまずこの三田のちょうど来られて2週間ということですが、その半分の1週間どんな様子だったのか、まずはご紹介いただけますか。
はい、この1週間ですが、
はい、
犯罪や交通事故の目立った増加は見られませんでしたが、
よかったです。
はい、これまで取り上げています特殊詐欺、
はい、
振り込め詐欺のアポ電が数件かかってきています。
あ、そうなんですね。
はい、先日かかってきたアポ電ですが、総務省のものを語る女から電話があり、
はい、
もう一台携帯電話を契約していないか、
うん、
あなた名義の携帯電話が犯罪に使われているというもので、
はい、
その後また別の電話があり、警察官を語る男から、あなたが犯罪に関与している可能性がある、
うん、
保釈金を払えなどと言って現金を振り込むように要求したものです。
手が込んでますね。
はい、少し考えればこんな電話だけで多額のお金を振り込むように要求するのっておかしいですよね、
う
ん、
そうですね。
はい、このような話は全て詐欺ですので、この放送のお聞きの方はもちろん、ご家族や周りの方も騙されないように気をつけていただきたいと思います、
はい、ということはもうお金の話が出たら知らない人からもう電話を切った方がいいですね。
そうですね、
はい、
はい、またこのような電話がかかってきたらすぐに110番または三田警察署まで通報していただきますようよろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございました。まずはこの1週間振り返っていただきました。そして今日のテーマとなりますが、今日は何でしょうか。
はい、今日のテーマですが、高速道路の交通事故防止です。
あ、そっかそっか、江川さんがこの間まで高速道路交通警察隊にいらしたということから、いろいろ感じていらっしゃることがおありなんですね。
はい、
はい、ぜひ教えてください。
はい、高速道路、ここでは自動車専用道路も含みますが、
はい、
事故や故障で停車した車に後続車が衝突するなど重大な交通事故が発生しています。
はい、
高速道路などでは車は当然スピードが速いので、衝突した時の危険性は一般道路と比べて非常に大きく、死亡事故に発展することが多いです。
はい、
これからの時期は季節も良くなって行楽地にお出かけされる方も多いと思われます。
はい、
高速道路などを利用されることも多いと思いますが、この時に悲惨な事故に巻き込まれないように、交通事故防止のための注意点などについてお話ししたいと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、事故発生状況ですが、
あ、はい、まずは事故発生状況をご紹介いただけますか。お願いします。
はい、まず事故発生状況ですが、
はい、
兵庫県内の高速道路と自動車専用道路で交通事故で死亡された方は今年に入って7人 で、これは残念なことですが昨年の同時期に比べて2人増えています。
お二人増えてらっしゃる。そうなんですね。
はい、
うん、
また県内の高速道路自動車専用道路での交通事故全体の数では、今年の8月末現在で5231件発生しています。
すごい数です。5231件ですか。これは昨年と比べていかがですか。
はい、これは昨年よりも数で61件、約 1% 増えています。は
い、これも増えているということなんですね。
はい、このため私が先月まで勤務していた高速道路交通警察隊ではパトロールを強化しているんですが、残念ながら未だに多くの事故が発生しています。
はい、
今年に入って発生した交通死亡事故の内容ですが、いくつか説明します。
はい、お願いいたします。
はい、渋滞で停止中の軽四乗用車に後ろから来た大型貨物車が衝突した。
はい、
またオートバイがカーブで壁に衝突したという事故がありました。
そうなんですね。
はい、この事故は特徴として、まずスピードが出ているので、衝突した時の衝撃が大きくなって大事故になってしまうということです。
はい、
高速道路ではずっと速いスピードで運転していると それに慣れてしまいますが、
はい、
実は普段走る一般道に比べてすごく速いスピードで走っているんですね。
確かにそうですね、
はい、このことに気づいていなくていざ事故が起こると大事故になってしまうということがよくあります。
なるほど。
高速道路や自動車専用道路を走る際は、はい、いつも以上に注意していただきたいと思います、
はい、
また別の事故の例ですが、高速道路で事故をした車両から運転手の方が降りたところ、後ろから来た車にはねられた、またオートバイで転倒した方が後ろから来た普通乗用車にはねられたという事故で運転手の方がお亡くなりになっています。
そうなんですか。これはとっても残念な事故ですね、
はい、高速道路などでは普通は路上に人がいるなんて思いませんよね。
そうですね。
それに加えて高速で運転しているわけですから、路上に人が出れば運転手の方がこれを避けるのはすごく難しくなります。
想像しただけで怖くなりますね。
はい、はい、本県をはじめ全国各地の高速道路などにおいて、事故や故障で停止した車に後続車が衝突する重大事故が発生しています。
ニュースでもたまに聞きますね、
はい、万が一車を運転していて高速道路などで事故や故障で止まってしまった場合、はい、どうしたらいいかなかなか考えられないですよね。
そうですね。
ですので今回注意点をまとめましたので次の点に注意していただきたいと思います。
ぜひ知りたいです。お願いいたします。
はい、1点目は路上に立たないということです。
1点目は路上に立たない、はい、
はい。事故を起こした場合などに気が動転してすぐに運転席から路上に出てしまって、はい、後ろから来た車に轢かれてしまったという話をよく聞かれると思います、
はい、
後ろの車からすると高速で運転しているといきなり路上に人が現れるわけですからすごく危険ですよね、
はい、
急に路上に出てまた路上に立ったままになることは絶対にしないでください。
はい、わかりました。路上に立たない教えていただきました。はい、続いては、
はい、2点目は車内に残らない、はい、ということです、
はい、2点目は車内に残らない、はい、お願いします、はい、
高速で走っている車からすると高速道路上に止まっている車を避けるのは難しいです、はい、そんな中で車の中にいつまでも残っていると車ごと追突されてしまう危険があります。
そうですね、
はい、
車内、はい、ごめんなさい、車内に残らないというのが2つ目ということですか。
はい、
はい、わかりました、
はい、そして3点目、安全な場所に避難する、はい、ということです、
はい、3つ目は安全な場所に避難する、はい、安全な場所、どこが安全な場所になりますか。
はい、車が止まってしまった場合はいきなり路上に出るのは危険ですが、はい、そのまま車内に残るのでもなく、
ね、
周りに注意しながら車を出て速やかに安全な場所に避難していただきたいと思います、
はい、
以上、高速道路で車が止まってしまった場合の注意点についてお話ししましたが、
はい、
一番は高速道路で車が止まってしまわないようにすることが大事です。
そうですね、
はい、交通事故に十分注意することはもちろん、はい、車が故障などで止まってしまわないよう、はい、運行前の車両点検、
はい、
タイヤやオイル、ガソリンなどの点検も確実に行っていただきますようよろしくお願いします、
はい、安全な場所というのは具体的にどういう場所になりますでしょうね。
はい、
高速でしたら、
はい、ガードレールの外とかになります。
まずよく聞きますね、ガードレールの外側に、道路側じゃなくて外側に入る、はい、ということですね、
はい、
たまにそういう方もお見かけすることありますが、あれが正解なんですね。
はい、そのようにしていただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。今日は江川さんにこの間まで勤めていらっしゃった部署の高速道路交通警察隊ならではのお話をいただきました。ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、三田警察署では交通安全運動や詐欺防止被害など皆様が事故や犯罪に遭わずに安心して生活していただけるよう取り組みを続けていきます。今後も身になる情報を分かりやすくお伝えしていきたいと考えていますので引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございました。失礼いたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは三田警察署の交通課から、今日は江川さんがお話をしてくださいました。三田警察オンラインでした。